たけたけの部屋、
たけたけの部屋、野球ラジオ。
こんにちは、今日は野球人気について語ってみたいと思います。今日参加していただくのは私を含めまして5人の方々です。広瀬さん、井上さん、瀬尾さん、尾崎さん、それに私の5人でございます。野球を経験している人もいれば経験をしていることない人もいます。で、野球を今日初めて見たという方もいます。で、順番に紹介をしていただきたいと思います。広瀬さんよろしくお願いします。
はい、ファイターズ鎌ヶ谷の会広報部会の広瀬と申します。カマスタファンズという広報誌の方を編集しています。よろしくお願いします。
はい、ラジオディレクターやってます井上と申します。一応コミュニティ FM でいろいろスポーツ番組などを担当しておりまして、いろいろと、まあ、スポーツの地元の地域スポーツの、ね、取材なんかもしています。今日はよろしくお願いします。
前回に続き出演させていただきます瀬尾と申します。よろしくお願いします。
こんにちは、千葉のダンススタジオアルドゥールでブレイクダンスをしている尾崎と申します。今日はよろしくお願いします。
この4人に私竹村雄二が加わりまして、あの野球人気について語っていきます。よろしくお願いいたします。そうですね、最近野球人気が落ちていると言われております。例えば野球の球場へ行っても空席が目立つですとか、日本シリーズの試合で空席が目立ったってこの前新聞報道とかでもありました。で、野球の視聴率、テレビの視聴率とかも落ちていると言われております。で、僕らは普段あの野球場によく足を運んでます。例えば鎌ヶ谷スタジオに足を、今日もこの録音している日も足を運びました。で、そこにたくさんの人たちが来ている。果たして野球人気が落ちたのかなっていうのが疑問に思っていたんですね。むしろ野球人気はそのままか、もしくは上がってきているのではないかということを僕は思っておりまして、今回その野球人気をテーマにしたいと思っております。広瀬さん、はい、あの僕と広瀬さんは何百年時間鎌ヶ谷スタジアムの方に何十試合も来ているわけですけど、はい、野球人気が落ちたと思いますか？
そうですね、あのここで見ると落ちているところはあるのかもしれないです。ただそれはあのテレビ中継があったりとか、今まで人気のあったセリーグの球団であるとか、そういったところで確かにあの今趣味の多様化もあっていろんなスポーツが見れるようになっているので、そういった方に行く方もいるようになって、まあ野球だけという時代ではなくなっているのかもしれないですけども、ただまあ細かいところに逆に目をつけてもらって、そのこんだけ今独立リーグやら、女子プロ野球も関東進出とかいう話もある中で、応援している日本ハムファイターズなんですけども、もう毎年あのファームの試合でさえ多くの観客を動員しているので、まあ一言で野球人気が落ちているというのはちょっとクエスチョンマークだと思いますね。
瀬尾さんはいかがですか？
僕も広瀬さんと同じですね。まあ、例えば空席が目立つだとか、当然、まあ、政権的にもその仕事が多くなったりとかっていう世の中なので、まあ、球場に行けない人っていうのは増えてると思うんですけど、例えば地方のローカルテレビであるとか、あの CS ですとかで、まあ、見られる、まあ、テレビが見れる機会が多いですし、あと言われてた独立リーグとか、あの2軍の試合とかっていうのも観客の入ってる人たちの人数を見ると、まあ、トータル的に、まあ、その外で見える数字は落ちてるのかもしれないですけど、人気っていう意味では、まあ、本当にクエスチョンマーク、まあ、あるいは僕からしたら上がってるぐらい、思ってるんですけどね。
井上さんはどうお考えですか？
そうですね、だ僕もいろいろね、まあ、僕は1軍の球場多いんです、行くことが多いですけど、はい、まあ、球場の中の盛り上がりっていうのは、はい、昔よりも今のがすごい熱狂的なファンが増えてるし、はい、盛り上がっていると思うんですよ。ただ球場の外、はい、出た時の一般の人との温度差は開いてるかなという感じしますね。やっぱりそれは、まあ、巨人戦がやっぱ地上波でのメディア露出が減ったのはやっぱり一般の人に対するアプローチはだいぶ少なくなったと思うんですよ。野球好きな人はそうリピーターがすごく多いと思うんですよ。球場足を運ぶ人で好きな人に関してはネットとかそういうこと CS、BS でもう試合開始から終了まで楽しめるようになったんですけど、ただもう一般のそれほどもともと関心がなかった層はあえてやっぱり、ね、お金払って CS 入るとかネットでは調べないですよね。あと年配の人ですね、年配の人はまだまだお金を払ってテレビを見るっていう感覚はまだ薄いんですよ。その地上波の露出が少なくなった分もう見なくなっちゃったから、で試合数がやっぱり中継試合数が減ったおかげで やっぱり視聴習慣が減っちゃったんで、やっぱり巨人が好きだったその年配の方ですらちょっとテレビから遠ざかってる方も多いのかなと。だからその温度差、好きな人とその一般の人との温度差がすごく開いちゃった感じがして、僕らの子供の頃ってそれこそ日常的になんか昨日巨人勝ったよねとか誰だねホームラン打ったよねっていう会話があったんですけど、最近周りでは野球好きな同士が話すんですよ。ただそうじゃない一般の人との野球関係の会話は減っちゃった気がするんですよね。その辺の温度差は昔よりも激しくなって、好きな人に対してのこのマニアックな話はどんどんできるんですけど、それこそその2軍の情報とか独立リーグなり細かい情報を知ってるファンは増えたと思うんですね。ただその温度差、格差は広がってる感じはすごく感じますね。
好きな人はより好きになってる
という、そう追い求めると思うんです。ネットでそれこそ今一級単位でね、インターネットでそこを見えちゃう時代になったんで、すごい便利な世の中になったと思うんですけど、一般の人は例えばやっぱり地上波でやんないと見ないんですよ。だそういう例えば WBC なんか本当に今野球興味ない人とか普段見ない人もすごい盛り上がってますけど、じゃあこういう方がじゃあ普段ペナントレース見に来てくれるかっていうと、そこはちょっとどうかなっていうか、そこに、ね、反映させる努力はしていかないといけないと思うんですけど、そこが今今後の課題なのかなっていう気がしますね。
いわばライトな人たち、そう、うまくいかにして取り込むかっていうことが重要だと思いますね。で私たち5人あの今日鎌ヶ谷スタジアムで野球を見てきたわけなんですが、例えばこれはあのぜひ尾崎さん今日初めて野球を見に行かれたわけですが、どのように感じましたか？
そうですね、僕も身近でこのように野球の試合を見させていただいたというのは本当初めてだったんですけど、まあ、もちろん選手の人たちの素晴らしいプレー、目を見張るようなプレーというのはすごいなと思ったんですけど、まずあの最初に感動したことっていうのは、普通にこう観客席で座って僕見てたんですけど、全く知らないあの人がですね、急に気さくに僕に話しかけてくれて、あ、来週の試合って見に来るんですかとか、本当に気さくに話しかけてくれたことがすごく嬉しくて、あと試合が終わった後も本当に選手の人たち一人一人とハイタッチができるようなそういった機会も設けてくれたり、自然にまたその場所場所によって会う人会う人みんな気さくに話しかけてくれたりとか、まあ、野球を通してこの人同士のつながりっていうのが自然に広がっていくような空間なんだなっていうのをすごく感じて、まあ、今の世の中って例えばすごく近所に住んでいても全然言葉を一回も交わさない人とかいたりすると思うんですけど、まあ、そういった中でこういう野球という一つのスポーツを通じて、まあ、野球に携わってる人はもちろんそうなんですけど、野球に携わってない人同士のつながりとかそういったものがこうどんどんどんどん膨らんでいくのってすごい素晴らしいことだと思うんですよね。なので僕個人的には、まあ、今人気があるとかないとかその前に人気が出てほしいな、あ、もっとこういう場を多くの人に知ってってもらいたいなというのは本当率直な感想でした。
あのハイタッチってさっきおっしゃってましたけど、実はこの鎌ヶ谷スタジアムの試合後にあのファンの人たちを集めて選手とコーチの人たちをがハイタッチをしてくれるというイベントがありました。それに尾崎さんと私は参加してきたんですね。であのハイタッチのイベントですとかああいうことってあの2軍の試合はああいうことは少ないんですけど、例えばあの独立リーグの試合お見送りで全員の選手が球場の前に行ってありがとうございましたとか言ってくださるイベントがかなりあるし、例えばあのセムさんなんかにご存知だと思うんですけど、関西独立リーグの試合で、まあ、何回か見に行ったことがあるんですが、選手がずらっと並んでありがとうございましたとか言ってくるんですよ。あれはかなり驚きましたね最初は。
あ、そうなんですね、はい。まあ、僕はですけど、まあ、それもやってるのは普通というか、まあ、そのこう、まあ、見てもらってありがとうございますじゃないですけどっていう感覚がすごい、まあ、独立リーグというのがやっぱりこうプロの球団が違ってどちらかというとこうやっぱ見にこう来てくれる人たちを っぱ広げたいっていう、もっと見てもらいたいって思ってるのがメインにあるとなってくるので、ちょっとそうですね、やっぱ NPB とは感覚がちょっと違うのかなって思うところはありますけど、でも、まあ、それをやってた方からするとこうやられた方の話を聞けて、こうなんかすごく嬉しいというか、いや、 やってよかったなというか、まあ、そういう嬉しい気持ちはありますね。
ああいうことっていうのは、例えば独立リーグとか、まあ、でも身近な環境だからできるっていうのは、選手と近い環境だからっていうのは大きいと思いますね。一軍とかなんてやっぱり選手がスター選手とか、やっぱりイメージとしてあるし、多分選手の考えとしてあると思うし、ファンのそういう感覚ってあると思うんですけど、ある意味選手と距離がものすごく近いじゃないですか。ある出待ちをしている人たちの距離だから、同じ鎌ヶ谷スタジアムというのは寮まで歩いていくんですけど、選手たちがその間でサインをもらったり、写真を撮ったりとか話をしたり、
まあ、独立リーグは
そうですよね。独立リーグで、独立なんかもろそうですよね。
そうです、なんかやっぱりすごくこうファンの方が、まあ、ファンと近い距離になれるというか、のがやっぱりこうファンの方もすごい僕らのことを身近に思ってくるので、
逆にああいう形で接することで人間関係を学んでいくっていう要素はかなりあるのではないかな。
当然あると思いますね。
実際それは鎌ヶ谷スタジアムに通うと、そうだよね、そういうことで人間形成ができていくんだよなっていうのは感じたことはかなりあります。
さっき竹村さんが実はプロ野球ではそんなに多くないんですっていう、こうフレアイベント、ただそうは言っても今二軍の方ですね、各球団ファームの例えば横浜ベイスターズ、 DeNA ベイスターズですとか、いろんなイベントを開催してとにかくファンに来てもらおうというところは取り組んでるところなんですね。もちろんファイターズも年に何回もそういったイベントはやってますんで、で実際そういう日の観客動員ってものすごく伸びてるっていうのはデータで残ってますので、のお客さん来てもらうということには、まあ、全くそっぽを向いてるわけではなくて、ただ一軍っていうのはやっぱりドーム球場でやっていて、まあ、ある程度エンターテインメント性もあって、逆にお客さんはそれこそ高い入場料を払って見に来れるようなお客さん、まあ、会社の関係の人もいるかもしれないですけども、ビールを何杯も飲んでね、まあ、そういう見方の人もいるわけですよ。だからファームっていうのはどっちかって、さっき瀬尾さん言われたようにもうオラがチームじゃないんですけども、選手を本当に応援しているお客さんが多いんです
ね。一軍の方がこうショーというか、
そうですね、エンターテインメントですよね。
強いですよね、やっぱり。
まあ、それを純粋に楽しむのも当然プロ野球を楽しむということだし、まあ、今日見たみたいにファームの野球っていうのを見て、選手とこう、まあ、なんていうんですかね、仲良く接するっていうのはないんですけども、本当に身近に感じられる立場で応援できるっていうのも一つの魅力だとは思うんですよね。
独立リーグ時代に言われてたのが、やっぱりこうすごい近い位置にあるので、成長をこう一緒に見守っていける感じが嬉しいというか、なんかそういう風に言われてる方もやっぱりいらっしゃいました。それが多分オラガチームっていう感覚にやっぱつながるんでしょうね。それがまあ地域密着で後々、まあ、自然とつながったりとかっていうのは多分後々なってくることだと思います。
やっぱ今日見た中で三塁守ってた、忘れちゃった森本選手、ごめんなさい、森本選手、それから宇佐美選手とか高卒のルーキーが、いるわけですよ。で彼らは試合に今年初めて出始めたんです。でそのプロ野球に入ってから、初めてからずっと見れるというのは、これはものすごい嬉しいんですよね。
成長をずっと見
守れる、成長過程を、
親心みたいな、
で、まあ、去年入ったその松本選手っていうのはショートを守ってましたけど、やっぱり彼が上手くなったな、成長したなっていう人もいれば、もうちょいだなっていう人もいるわけですよ。だからそういったところをやっぱ人と話し合ったりしながらでも楽しめるっていうのは、本当にもう親心じゃないけども、選手の成長を見れるっていう楽しさがありますね。
そこはこう最初から一軍にこうポッて出る選手と、あとあとこう練習を重ねて、まあ、熟した選手が一軍に行くわけじゃないですか。ね、そこを 見れるっていうことですよね。
そうですね。まあ、当然一軍ですぐ活躍できる選手はすごい選手なわけですよ。はい、でそれは当然一軍の試合では応援するんです。 だけど
プラスアルファ、
プラスアルファ、そう、あの2軍で頑張ってる選手が1軍に行って活躍した時の喜びは格別、ね、あの
野球人気っていうか、ちょっと第2弾野球人気について言ってるんですけど、あの一般によく2軍の試合を見てると、多分これは広瀬さんとかでよく言われると思うんですが、あの2軍の選手って知らないじゃんっていうことである、まあ、多分他の独立リーグとかもある話なんですが、あの選手の名前知らないって言われる人は結構あるんですけど、じゃあ僕は1回言うのは聞いてみて、あの1人でも覚えれば全然十分だよということを言ってるんですね。1人覚えればそれで十分、どんなプレーでもいいし、どんな仕草でもいいから、そこで仕草あとはまあ顔でもいいわってところから言えば、あのそれで覚えればそれで儲けもんだと思うんですよ。でそこでまたそこでまた来るって覚えればいうなれば、それで野球人気が一つ上がったとか、そういう感覚で僕はいいので、
野球を通じて記憶に残ってるってこと
ですね。そうそうそうそう、そういうことです。
例えば今日なんか大谷選手目当てで見に来た方も、もしかしたら他の面白い選手見つけてこう帰ってもらえれば、また次来るきっかけになりますもんね。
そういうことですね。だから自分自身がどうだったのかってことを思い出すと、西山の2軍選手で知ってる人いるのって、その時に10年ぐらい前に始めた時にいたかって、そんなにないんですね。
ちなみにその10年前ぐらいで、竹村さんが行かれてる時に、ここ2軍から1軍に行った選手とかっていうのは、あの、まあ、広瀬さんもそうなんですけど、で行った選手が誰になる
の？2003年だと尾崎選手とかの入団かな。
そうですね、あとは江尻慎太郎とか、あとはね、何人かいたんですよね、あの時入ってた選手
で。ストライクの日本で最後
そうですね。その後に小屋の選手ですとか、あとコーチになった今田俊正選手とか。
札幌移転の年でした。
そうです、札幌移転前後ですね。
移転は2004年ですね。
そうですね、その前最終の、
ファイターズがストライプの日本も着てた最後の年です。東京ドームに胸に FS って書いてある、はいはい、
まだ
懐かしいですね。
球団のキャラクターがファイティーの、
ファイティーの、そうですね、その通りです。
ピンクの恐竜、
はい、札幌移転した後とやっぱ 1,2 軍の入れ替えってやっぱスムーズにいかなかったりとかってやっぱありますか？
それは他球団ほど簡単ではないところはあると思います。だからよくあるのは、2軍の試合が終わってから、まあ、ある選手は明日からちょっと福岡行きなさいよって言われたら、夜その間移動して福岡ついて、まあ、あのね、今ヤフオクで試合に出るというか、まあ、関東に来てるときに入れ替えっていうのは比較的楽なんですけどね。
考えてみたらパ・リーグのビジターで他球団も行ってたら同じですもん
ね。そうですね。
例えば楽天の2軍とかだと B さん大半が関東ですから。
そうですよね、楽天とかの方が大変ですね。そうかね。
そうです。
楽天も今、リフト今
山形、
はい、ダブル本拠地みたいな感じですね。
関東だから、関東と北海道だからって確かに距離は離れてることは確かですけど、飛行機ですぐ行ける距離じゃんっていうのはありは
高いですね。そうです、逆に
そうです
ね、下手にやっぱり宮城あたりのが時間かかっちゃう
んですよ。宮城とか他の球団とかもかなり時間かかってるんじゃないかなと思うんですね。例えばオリックスっていう球団がありますよね。オリックスの本拠地は神戸なんですけど、神戸大阪ですけど、まあ、神戸のサブグラウンドは、あの神戸の六甲山を越えた反対側の球場を使ったりとかしてるんですけど、で例えば本拠地はそこであっても、ビジターゲームになると名古屋もあったり福岡もあるんですよ。ベスターリーグの2軍のチームとか、オリックスの2軍の場合も。そうするとそこからじゃあ選手入れ替えですね、かなりの大変なことになってきますよね。そう考えると、
いや、ウエスタンの運営大変ですよね。
そうです、そうです。
でも本拠地と2軍の球場が、まあ、仮に違う場所だとしても、例えばその2軍の球場がもともと地元にやっぱりプロ野球チームがなかったりとかすると、もうそれこそ一つの野球見る機会が増えるので、人気のきっかけにはなんかなりそうな気がしますけどね。
そうですね、
言ってます。
で、まあちょっと、まあ、人気のその話が出たんですけど、人気の話が出たんですが、例えば2軍の観客動員数っていうのを見てると、鎌ヶ谷だけで見てると、例えば去年は5万7000人ぐらい、その前の年が7万人ぐらい入ってるんですね。1年間で1シーズン大体50数試合あったりとかするんですが、
で土日とかでも大体平均すると1400人ぐらい入ってるんですね。もちろん多い時はものすごく多く入ってるんですね、ああいうイベント。例えば5月、7月、9月に大体イベントゲームがあるんですが、3000人とか4000人とか
多いですね。
多いです。かなり多い数が入ってるんですね。でそういうのを見てるとある意味独自のファンが少しずつついてきてるんだろうなと思うんですね。
僕もまたある知り合いに、はい、家が宮城の仙台の人がいるんですけど、やっぱり楽天が行ったことによって巨人ファンの人が楽天ファンになったとか。
まさに北海道がそうですよね。
そうですね、巨人ファンの人がみんなファイターズファンになったとかのは聞きますよね。
でもそれはある意味、ま、一個の球団からの人気は減ったかもしれないですけど、トータルで見たら今散って活性化してるってことですね。
あとむしろね、地元に来たことで今まで野球見なかった方が球場足を運んでっていう機会が圧倒的に増えてますね。
東北なんてやっぱりプロ野球が特にある機会って、
そう、
それ以前はやっぱり明らかに
年に数試合ですよね。
でそれが年間の試合が半分そうやってくれるんだったら当然見に行ける機会が増えるんで、人気のきっかけですよね。
今日初めて見に行ったんですけど、選手 の, あのハイタッチイベントどうでした、尾崎さん。
いやまずそうですね、まあ、率直に感動したというものもありますし、やっぱり選手とこう目が合うじゃないですか、で お疲れ様でした、頑張ってくださいっていう自分の声にも本当に選手が一人一人真摯にこう答えてくれて、こうやってすごく実は他のスポーツではなかなか味わえない貴重なことなんじゃないかな。プロの実際に場で活躍してる人と直にこう触れ合うっていう機会ってなかなか実はなかったりするんじゃないかな
と、ね、それがきっかけで応援したくなったりします
よね。そうですよね。
ハイタッチ、あ、僕あの選手ハイタッチしたんだよって、
はい、
であるとなんかもう初めてがそれがきっかけで追いかけたくなる気持ちが、ね、出てきます
もん、ね、でもやっぱ実は言えるんじゃないんですか。
まずはね、きっかけってそういうところからだったりしますからね、本当に最初の頃って、
はい、
本当にそのきっかけで、はい、あのこの選手注目したとか、はい、そういうのって結構あるんですよね、はい、実際例えばこの選手と仲良くなって、あの見て初めて見た選手がこの選手だった、じゃあ追っかけようとか、例えば野球のこのポイントがすごいんだよとか、だからこの選手を追っかけてるとか、まあ、そういう人もいるんですけど、大概初めてのきっかけってそういうところが始まってるから、むしろそれは誇らしいことだと思いますよ。
あともう一つすみません、あの 面白いなと思ったのが、今日たまたま僕はあのバスで鎌ヶ谷スタジアムに行かせていただいたんですよ、
はい、
そしたらそのバスの中に流れる注意放送とかあるじゃないですか。
アナウンスですね。
アナウンスです。そのアナウンスがこの野球選手 その鎌ヶ谷ファイターズの選手の声でアナウンスが流れてたんですよ、はい、僕それは今までバス乗って初めての経験だったんですけど、
あれは何年前からやってますかね。
あれはもう5年ぐらい前から、あの西船橋駅と船橋コルテン駅から京成バスが鎌ヶ谷スタジアムで、はい、バスが
運行するようになった時に、はい、選手の声で案内が吹き込まれて、
すごい面白いなと思いました本当に。ああいったことなんかも地域の人たち自然とこう、はい、の密着型というか、ふらっていく機会になる
じゃないですか。系統番号っていうのがあるんですね、はいはい、例えば何々駅から船橋、西船橋駅からすると西船01っていう番号になってますね、はい、ところがあのファイターズの専用系統は支線、要するに途中で止まる分とかも含めて、ファイターズ01とかファイターズ03
です。 FS の01、FS の02っていう、はい、系統番号
も、それがアナウンスが流れるんです。
そうです、ね、
そうです。
じゃあファイターズファンはそれにそのバス来るの待たなきゃいけないですね。なかなか目的地に行けない。
でも冗談じゃなくて、初めて鎌ヶ谷来るんだっていう北海道のお客さんとかってやっぱ珍しくて、録音して帰ったりとかしてる人はいますね。たまに。
あれですね、もうやっぱそれだけこう初めて聞かれた方がやっぱりエンターテインメント性があるってことは、鎌ヶ谷に通ってるバス全部そうしなきゃいけないです
ね。できればそうしたいですね。
そのうちあれかもしれないですけど、これがきっかけで、うん、ご当地アイドルがなんかバスのアナウンスしちゃう、まあ、野球と関係ないですけどね。
ありえないことじゃないと思いますね。
あ
実はこれがきっかけなんですよ。
そこを走ってる東武線の鎌ヶ谷駅のあの音楽はファイターズ参加とか、ね、ファイターズの応援歌が流れるん
です。あ、そうですね。新鎌ヶ谷もそうでしたね。
新鎌ヶ谷
もそうです、ね、すごい鎌ヶ谷に密着してるなっていう感じはします
よ、ね、そのうちあの電車の乗降車の音楽もなんかファイターズになっちゃった
りそういいですね。
でもここまで2軍で、ね、こういう取り組みってなかなか、まあ、一時期ねその、まあ、湘南方面もやってましたけど、
はい、
まあ、一番ですよね、ファイターズが、そういう意味で、
まあ、今回 の、 あの LED ビジョンを初めて投入っていうのも、そういったところ、
2軍の球場のレベルじゃないですよ、
ね、そのビジョンの説明入れた方がいいんじゃないですか、
そうしてもらえますか、
はい、あとで LED ビジョンの説明は入れさせていただきます。
鎌ヶ谷スタジアムに、カマスタビジョンが完成しました。3月10日から、カマスタビジョンの運用が開始されました。すごく立派なビジョンに私たちは非常にびっくりしました。番組後半はこのカマスタビジョンからいろいろな野球人気の話が出てまいります。どうぞお楽しみください。
ビジョン、あのビジョンすごかったですよね、はい、で、あのビジョンっていうのはあのメジャーリーグの球場でも、まあ、あるところはあるんですが、ありますし、あとあのアメリカのマイナーリーグとか独立リーグの球場なんかでも新しい球場でも入ってたりとかするんです。
アメリカだとよく見ますよね。
そうですね、アメリカの球場ですとよくあったりとかしますね。ああいうのをつけて多分これから観客を増やしていく過程で今回投資をしようということで鎌ヶ谷スタジアムを入れたんではないかと思いますね。
あれあるだけでやっぱり楽しみ方がだいぶ変わりますもんね。
そうですね、その選手の姿とかもパッと映し出したりとかするようになりますよね。あそこでイベントをしたりとか映像を使ったイベントとかできたりとかしますし、まあ、CM とか流すとかもできるんじゃないかと。
野球好きな人にとってはね、やっぱりあの球速表示がついたっていうのもものすごい嬉しいですね。
今までなかったんですか。
今までなかったですね、
今まであの時期反転式の数字とあと名前とか表示するのはあったんですけど、あの今度ああいう形で球速表示も出るような、
そうですね、
はい、
球速やっぱり出るピッチャーとかってあれ合うだけで多分剛腕ピッチャー入団とか、
そうですね、
で今日の大谷君とかなんかに関してはやっぱりストレートが速いのが持ち味なので、うん、今日何キロ出たっていうだけでやっぱファン盛り上がれますもんね。
初球が151キロ、
そうですね、
で間に152キロは2回ありました、はい。
2軍の他球場であんまり球速もなそんなにはないですよね。
そうですね、あるのはジャイアンツ球場ありますね。
そうですね、
他のところになると選手名も出ないところもありますから。
あ、そうですか。ちょっとその格差がなんか広がっちゃいますよね。なんかその辺がなんかファイターズ見習ってまたねだんだん底上げじゃないですけどなってくるとイースタンリーグ活性化
にも、でもどことは言わないですけどそういう風に今向いてる球団もあるみたいですよ、僕が聞いた話では。
でもそれやることによってやっぱり選手の名前と守備位置とかやっぱ一致するので人気のなんかきっかけの一つにはなりそうですよね。名前覚え、選手を覚えられるという、
まあ、そこが表現が合ってるかどうか分からないですけど、せめてお客さんからお金を取れるぐらいの球場にはしたいという言い方をしてるんで、
好きな人は全然2軍でもお金払って見に行きますから、ま
あ、じゃあお金払ってくれっていうのが先っていうとちょっといやらしい感じがしちゃうんですけども、まあ、それでも自分たちでお客さんを呼べるぐらいの球場にして、プレーをしたいっていうのは聞いてますね。
先ほどメジャーリーグマイナーリーグの話がちょっと出ましたが、あのマイナーリーグの球場とホットドッグを私マイナーリーグの球場で一番最初に買った時に何もつけずに食べて、なんだろうこの味はと思って
。確かにそうですね、アメリカなんかホットドッグとかハンバーガーを球場で食べながらみたいな
イメージあります、
ありますよね。
でその後に自分でホットドッグの中にピクルスとかを生ネギとかつけるっていうのを分かって、それで自分で入れて、あ、こんな味なんだ、
実は僕今日食べたんですよ、あのカマスタドッグ。
どうでしたかカマスタドッグ。
やっぱ自分であれやるのって結構あれですよ、アメリカ式ですよね、うん、
アメリカ式ですよね、
ですよね、はい、僕は結構好きでしたけど、
僕も食べるときはピクルスガバガバ入れます
僕はピクルスと玉ねぎ入れて、ケチャップつけて、
ケチャップ、マスタード、
マスタード、マスタードが辛すぎて入れすぎて辛くてよね。
そうですね、
あれ食べるとやっぱりちょっとこう日本から離れられるというか、
はい、
まあ一つの楽しみですね。
ちょっとまあ、だとね、鎌ヶ谷ってかなりメジャーアメリカ意識というかかなり高いでしょうね。
実際球団のスタッフの中ではアメリカの野球を経験してきた人は何人もいて、 います。ですから、まあ、そういったことも分かってはいると思います。
今日イベントでなのかもしれないですけど、すごい飲食店とか外に並んでたじゃないですか、うん、あれっていつも出てるんですか。
普段の時はあの球場内にある、ジュンジュンさんっていう売店ですね、はいはい、あとはカフェカビっていう喫茶店、こういったものがあるんですけれども、まあ、イベントでなると、まあ、それこそ北海道をメインにしたイベントだったら、北海道からお店を呼んできたりとか、
ご当地ものが食べれ
たり、ね、はい、沖縄での時は逆に沖縄から来てもらったりとかっていうのを言ってますね。
そしたら野球の外でも楽しめますね。
そうですね、まあ、特にこのイベントでに限っては、はい、もう早めに球場敷地を開放してですね、はい、駐車場、普段だったら駐車場になっているようなところなんですけども、はい、そこに売店とかを設置してお客さんに長く楽しんでもらえるようにという努力をしています。
スタジアムを見てまた面白いなと思ったのが、子供たちがドナルドと一緒に遊んでる姿を見て、あれすごくいい光景だなと思ったんですけど、なんかそのマクドナルドとか関連したものがあるんですか。
ドナルド、今日外野席の後ろの方にマクドナルド の黄色い M マークの看板があったと思うんですけども、あれにホームランボールが当たると、はい、ハンバーガープレゼントとかですね、そういうのが実はあるんですよ。で、逆にレフトスタンドの一角に実は芝生で作ってある外野席なんですけども、レフトスタンドの一角だけが畑になってるんですよ。
畑です。
そうなんです
ね。でそこでマクドナルドさんと協力してドナルドと一緒に野菜を育てて、で本当は今日もですね、そこで収穫をやる予定だったんですけど、ちょっと天候の関係でできなくなったということで、でまあ、そこの取れた野菜を使って逆にこういった売店で今度販売したりとかもやってますし、いろいろなことやってますね。ですからあとだから外野席でいうのは、同じレフトスタンドに、沖縄から運んできた20トンの砂ですかね、20トンの砂が敷いてある場所があって、まあ、そこは夏場になると球場とても暑いんですけども、そこだけ沖縄のビーチということにして、
ね、あれ千葉釜ビーチだった
、千葉釜ビーチの名前で、まあ、暑くても我慢してくださいってわけじゃないんですけども、実際あそこで本当に裸になって寝そべってる人もいるぐらいですから、解放された日には
それちょっと面白いですね。
あとファンの人が言ってたんですけど、夏場になると子供用のプールがなんか外に置かれて、 そこで遊べるとかっていう、
はい、
ありますね。
ありますね。子供が入るようなビニールプール、まあ、ちょっと大きいものなんですけども、はい、それを設置して、まあ、お子さんが、ね、野球ずっと見てられないっていう時に、まあ、お母さん連れてきて一緒にジャバジャバやって遊んだりとかっていうのは、
大人も入れるんですか。
たまに間違って入っちゃう人が
いますね。
いや暑さのあまり
ルール上は入れる。
まあ厳密な規定はないと思います、
ね、マナー上はちょっと、そうですね、まあ、見ていただいて、
そこはやっぱり大人の判断で、
大人の対応で
やってもらえるな
と。別に瀬戸さん入られても大丈夫です。僕多分身長制限大丈夫です。普通入れますね。まあそういう形でいるイベントがたくさんあったりとか、子供たちとかっていうんでいくと、3時間ずっと座りっぱなしで見てたらとても辛いんじゃないですか。
まあきついですね。
大人でも3時間座りっぱなしって言われたらきついですね。
そうですね。
それだってもともとメジャーリーグなんかでよくねプールあったりとかなんかアトラクションあるイメージがあったので、本当にそういうところを全てね持ってきてるのかなって。
そうですね。
でもそういうのはすごいエンターテインメントとしてはみんなで楽しめるのが大事だと思いますけど、まあ、野球と野球以外に
あれでなおかつ費用があってるかって言ったらそういうわけじゃないじゃん。ビリープールだってそんなには高くはしないことじゃないですか。で専用のプールをこしらえてたらね、もうすごい費用がかかってしまうけど、
来てもらってる人に還元するっていうぐらいのね。
そうファイターズの場合はこの鎌ヶ谷のファームで去年から一つ試みがあってですね、まあ、試合がない日、夏なんですけど試合がない日の、夕方から要は大納涼祭ということで、まあ、球団が主催した形で、あそこで、まあ、盆踊り縁日っていうんですかね、をやる。いや普段だったら野球を見に来る場所なんですけども、その日だけは野球は関係なしでも楽しめるっていう、まあ、去年やりまして、それ、まあ、大好評だったようなんで、まあ、今年もやる予定は入れてるようです今のところ。
面白そうですね。
ですね、うん、まあ、今日みたいに試合が終わってからイベントっていうのもありなんですけども、まあ、夏場の一日選手たちがいなくてもそういったイベントがありますけど、
去年それには選手たちは参加したんですか？
その去年やった場合はですね、選手はビジターで実は試合があったんです。でもデーゲームなんで終わって帰ってきた選手たちが、うろうろしながら縁日の売店で、いろんなもの買って食べてたりとかいうのは見かけました。
普段そうですよ、中にやっぱ球場の中ってなかなか、ね、そうね、選手じゃないと入れないですよね、そこをこう感じてもらうっていうのがすごい大事だと思います。
あれ農業者の時に、はい、広瀬さんご存知だと思いますけど、選手が入るようなロッカーの案内するツアーをやったんですね。
ナイトクルーズという企画で、まあ、
ジャングルクルーズみたいな、
まあ、お化け屋敷じゃないんですけども球場の中を、真っ暗になってる球場の中を懐中電灯で案内していくという企画があって、まあ最後にちょっと驚きのミイラが一体あったっていうだったんですけどまあそんなこともやってるんですね。まあだから、まあ、野球人気っていう中でこれが正しいかどうか分からないんですけども、まあいろいろやってみるっていうことは、まあ、ファイターズの場合はファンサービスファーストっていう考えを持って取り組んでるんで、まあ、お客さんのために喜んでもらえることをするっていう取り組みをやってます。
もう野球ファンとはいって本当に地域の人たちのための、まあ、地域コミュニティになりつつありますよね、もうスタジアムという場所が。
だからそこね、地域コミュニティからそういう風な形で育っていく、でそこで野球人気が上がってくればすごく面白い形ができてくるんじゃないかなと思うんですよね。
こういうね、街にこう一チームあれば、これ日本全国にね、こういうレベルがあれば広げていったらすごい面白い展開になります
ね。広がっていってほしいですね。
そうですね。
だからそういう形で、例えば1リーグでバスケも2軍であったり、もちろん1軍でもそうなんだけど、広がってくれば一つの核ができてきて、また野球人気が熱くなるんじゃないかなと僕は見てるんですよね。
やっぱ遠くの一軍よりなんか近くにそのマイナーじゃないですけど、それね、身近なチームがあった方が親近感が湧いて、やっぱり自然とね、応援できると思うんですよ。
そうですね、遠くの身内より近くの谷みたいな、
そういうのあるかもしれないですだから一応気にはしてると思うんですよ、遠くのね、一軍の選手たちは。でもやっぱり親近感湧いて、なんかこうね、一緒になってこう支えていきたいっていうか、応援っていうか、もう一緒になるって戦うみたいな、そういう気持ちがね、湧いてくるのかなって気がしますよ。
そうですね、そこでまた育ってきてスターになれば、俺が育てたっていうわけじゃないけど、
そう、ずっと見てきたんだって親心じゃないですよね。そういうのは絶対出てきますよね。
はい、そこが今度の野球人気を支えていくのではないですか、見たり。
だからこう独立リーグができてきたこの流れってすごい大事ですね。
瀬尾さんにぜひお伺いしたいんですけど、はい、独立リーグに行ってて、はい、どうでした？やっぱり人間として変わっ、野球人として成長した、人間として変わって変化したっていうのはやっぱりありますか？
そうですね、今までの、ただ2軍であるとかプロ野球というのはどうかわからないんですけど、やっぱりこう見てくれる人がやっぱ多ければ多いほどこうやっぱ下手なことできないじゃないですか。なのでそういうやっぱ意識もこうプロ意識っていうのも高まると思いますし、あとはそういう近くで声かけてくれる人がやっぱ多ければ多いほど、まあ、気にしてくれてる人が多いんだなっていうので、こう、まあ、頑張る源に、なるってことは大いにありますね。
それがモチベーションになってやっぱり NPB 目指そうっていう、それで、まあね、実際そういう、ね、出てる選手いるわけですから、やっぱりそれがやっぱ悔しいになってるっていう、やっぱりそういう環境ができてきたっていうのは相当大きいでしょうね。
まあね、まあ、当然落ち込んでる時はこう頑張んなよって言ってくれたり、まあ、同じ状態でもこうケツ叩いてくれたりとか、そういう人が、まあ、親とか身内以外にいるっていうのもこうある強みではありますよね。独立リーグは特にその強みっていうのは大きいと思います。
ある意味こう今社会人野球がちょっといろいろね、企業の低迷で結構厳しい状況ですけど、逆に独立リーグとかクラブチームが増えてくると、そういう、ね、チームができてリーグが広がるチャンスでもあると思うんですよ、
ね。う
ん、
そうですね。会社だとどうしても会社が応援するんで、うん、みんなというか
街の人というか会社になっちゃいます、ね。
そうです、コミュニティ化という意味ではちょっと欠ける部分があると思います。
だからこれからどんどんみんなが関わっていくことによって野球人気が復活する可能性はかなりあるので、今の落ちているってことは一 変わる過程の一つじゃないかなと思います。変わる過程の一つで結果として今までの部分がちょっと落ちているという認識で僕は見ているので、いかがでございましょうか。
正直言っちゃうと、はい、僕が子供の頃から日本ハムファイターズを応援してて、その頃のパリーグなんてのはほとんど人気がなかったわけですよ。だから今人気がない、落ちてるっていうのはいやそんなことないよって言える僕の心の中の源じゃないけどね、なってるんですけど、
知ってますよね、いろんな球団に。
だからそういった意味で、まあ、各球団事情はそれぞれっていうのはありますけども、まあ、今落ちてるとするならば、でもこれ以上落ちることはないし、今いろんな球団をこうやってお客さんを集めることに対しても努力し始めてるっていうのは、周知って言ったらおかしいですね、みんな、見て取れるところがあるわけだから、それなりに上向いてくるんではないかな、もし仮に落ちてるとしたならですよ。ちょっと本当に実感的に子供の頃の後楽園球場とかで野球を見せたのを考えると、そんなに人気が落ちてるって気は全然しないんですよ。
やっぱり巨人の視聴率が落ちてることで全体的なイメージになっちゃって
る、うん、まあ、そういうことだと思います。まして観客動員数っていうのがね、実数で発表されるというようになってからが、やっぱりそれまではジャイアンツの試合は5万5000人って、
どんぶり感じは
ない、ね、毎試合5万5000人って決まってたわけですから、それが正しくね4万2000人とかね3万9000人って書かれるんだって、まあ、動員が落ちてるっていう話になってるわけだから、そういったところを考えると、まあ、今が逆に落ちてるそこだと思えば、これから上向くんじゃないかなと、仮に落ちてるとするならば。
あとはこう野球人気としてこう野球できる場所を減らさないでもらいたいですよね、やってる方としては。よくも今最近公園とかで野球禁止とかボール内禁止、バット禁止とか、何でも禁止にする社会なので、やりたいことできる場所も少ないんじゃないですか。そうすると何でも今度制限がかかっちゃうので。
そうですね、
それこそ僕の小さい頃はやっぱそのなんちゃら禁止とかって結構出だしたぐらいですけど、多分それこそヒロシさんであるとか滝村さんであるとか小さい頃はなんとか禁止ってこう書いてあること自体が少なかった
んですよ。そうですね、僕今今年48になるんですけど、はい、子供の頃やっぱ空き地がいっぱいあって、そこで今日野球やろうぜって言ったら、ちゃんと2チーム分集まりましたよ、18人。
今もその場所がないですもん
ね。中学を受験する頃になって、東京とかに私立高校とか受験するときにこう街歩いてると、神社とかの狭いとこでやってる東京の、ね、東京の子供たちを見たわけですよ。うわ、こんな狭いとこで野球やってるよって。それがだんだんだんだんこういろんなところで野球禁止、野球禁止ってなってったわけですよね。
ね、子供がだんだん外で遊ばなくなっちゃいましたもんね、うん、それでやっぱゲームとか、まあ、ネットの普及 で、だそういう環境の変化プラスそういう場所がない、
禁止場所がない、
ちょっと今ね、こう子供の環境がちょっとかわいそうですよね。そういう
状況ですね。もっと大人、例えば運動能力低下っていうのも当然野球人気じゃなくてつながってると思うんですけど、こう外で運動できる場所をこう増やしてあげることで、野球人気だけではなくて、例えばスポーツ人気っていうのが高まってくると思うので、はい、
確かにそうですね。運動できる場所が減ってるっていうのは、
オリンピック、まあ、話ちょっと大きくなって申し訳ないですけど、オリンピック招致反対なんて考えられないですもんね。
そうですね。
まあ、でも今ねオリンピック支持率も今 70% 超えて、まあ、だからいろいろとね政治的な問題があって、まあ、いろんな方がいたんですけど、やっとこうやっぱり去年のオリンピックが盛り上がりと、いろんなね取り組み、委員会の取り組みでここまで上がってきたんで、やっぱり意識の変化っていうのはだいぶ東京都民中心に出てきたかなっていう感じはしますよね。
人気も今 WBC 中ですけど、ね、またこれで多分関心が来る、野球に来ると思うので、
上がってきますね。そこでいかにして掴んでくるかっていうのが今後の課題になるんでしょうね。
今後のやっぱりそういう、ね、日本代表の毎回こう代表の選考とか、また今回出場の、ね、事態の問題があったじゃないですか、はい、やっぱりまた4年後繰り返すんだったらね、これ意味ないんで、やっぱり今後継続して国際試合を組むとか日本代表を編成していかないと、やっぱりまた同じことの繰り返しになっちゃうと
か、まあ、決まりっていうかルールっていうかね、決め事を作った方がいいのかなっていうのはありますよね。
そうですね、やっぱりプロのアマの問題もそうですし、やっぱりこうね野球 NPP の問題もやっぱりちゃんとしていかないと、なんかこう後手後手にいろんなもの回ってるんで、そういうなんかリーダーシップ取る人とか やっぱり今後の、ね、長期的なビジョンを描ける人とか、そういう人がちょっと、ね、もうちょっと指揮を取ってほしいなというのはありますね。
まあ、分解点はあるんですが、やっぱり野球人気自体はなんだかんだ言って続くし、そこで落ちてきたことはまずないんだろうなって感じるんですよね。
より良くなってるきっかけは今みたいな改善点がどんどん治っていけば、はい、まあ、それ自体がきっかけだと思うんで、
はい、ファンは、ね、みんな感じてると思うんですよ、そういういろんな問題点は。なかなかそれが届かなかったり、なかなかこう動きってやっぱりこの、ね、高校生の指導の問題もそうですけど、これ半世紀かかってるんですよね、はい、こんなに時間かかる問題じゃないと思うんですけど、
そうですね、あの、結局ね、プロの人が指導ができるというふうになってきてましたもんね。
そうですね。
で、もちろんただプロ、プロだからできるかって言ったら、そういうわけではないっていうのではもう明らかなことだし、だからそこで残った人がある程度、高校野球界を作っていくんだろうなって、うん、でもちろん甘い野球をずっとやってきた人でも有望な指導者の人がいるわけなので、うん、で逆にその甘い野球の人がこのプロに来て指導するっていうことが出てきて、やっぱ甘い野球の人が、あの討論をしたりとかそういうことが出てくるんだろうなという感じがします、ね、
日本ってなんか名選手イコール名監督みたいになってるじゃないですか、
はい、
でもねアメリカなんか見ても選手時代実績なくてもね名監督になってる人たくさんいますし、
ね、
そういうなんか環境というかなんか日本のこう固定観念みたいなのがあるんで、特にねヒルマンさんにしてもねボビー・バレンタインもそうじゃないですか、そういうところもなんか日本もね結構優秀な指導者になりつつある人がいるんで、ちょっとその辺もなんかね変わっていってほしいなって思いますよね。
先ほどヒルマン監督もバレンタイン監督も日本で挙げた実績が買われてアメリカで指導者やってるわけですね。まあ、ヒルマン監督日本に来る前もいいとこまで行ってたっていう話は聞いてるんですけども、まあ、日本であのベースボールっていうのを野球っていう感じに変えてアメリカに持ち込んだっていう。
あと日本アジオホームファームだと例えばアンディ・グリーンという選手が以前いたんですね、うん、彼は向こうも今マイナーの監督になって、うん、はい、かなりいい実績を残してきていますね、うん、下のルーキーリーグとかの監督をやって今ちょっとルーキーリーグでちょっと上のリーグの監督やったり、
昔取材したことあります、
ありますか、
あのお蕎麦屋さんが好きだった、
ジャパニーズですね、
本当は寿司も好きなんだけど家族が寿司は嫌いなんだって言ってました
、ね、あの他にも例えばちょっと前なんですけどヤクルトにいた外国人選手でロブロっていう選手がいたんですね、彼もマイナーリーグに出席するの でマイナー日本で学んだことをかなり活かしたらしいんですね、でそれで実績が出てってマイナーリーグの優秀監督に選ばれたりそういう話も聞いたので、だからそういう形で例えば、まあ、右翼の施設があるにしてもいろいろ研究した人がこれから指導日本でも引っ張ってくるとかなり日本野球自体変わってくるんだろうなと思うんですよね。
あの今年も、ね、あの今やってる WBC はヤクルトファンにはとても楽しい WBC だっていう話が出るぐらいに、ね、今日ユイチ選手、ね、こっちで打ってましたけども、
う
ん、
そうですね、
ブラジルでキャプテンやってるので、ね、まあ、ヤクルトの選手が各地に来てこういう国際大会で顔を合わせてるっても面白いですよね。
いうね、形だとやっぱり国際試合ってやっぱりこう、まあ、いろいろね格下だとか言われてもこれだけの接戦になるわけで、海外のレベルも結構ね上がってますから、やっぱりこういう経験はやっぱりもう少し積める環境っていうのは作るべきかなと思いますよね。
例えばあの今フランスのリブリーグの監督になったので池永さんという人がいらっしゃるんですね。彼なんかのようにあの海外の、まあ、野球が少しずつ伸びてきている地域にどんどんどんどん指導、日本の野球指導者に指導していけばかなり世界の野球も変わってくるし、日本の野球自体も影響を受けたりすることが出てきて、国際試合が盛り上がるんじゃないかなと思います。
多分宇垣さんはあんま知らないと思うんですけど、意外とヨーロッパって野球強いんですよ。
あ、そうなんですか。ヨーロッパ
実は強いんです。多分サッカーのイメージあると思うんですよ。
そうですね、サッカーのイメージがものすごい強いですね、ヨーロッパ
は。そうなんです。
だって前回ワールドカップ優勝オランダですよね。やっぱりそのキューバ破って、まあ、今回の WBC もねだいぶ勝ってますけど、やっぱりヨーロッパこれから侮れないですよね。
そうですね、
野球をする環境っていうのがヨーロッパには
結構もう今整ってきてますよ。
整ってきてますね。プロリーグもあります。
そうですね。
あ、じゃあこれから向こうの方が、向こうの方もその野球の人気が上がってくる可能性ありますよ。逆にあの女子野球は今日本が3連覇ですか、
ね、そうですね、うん、
これをいつまで続けられるかっていうのもありますけどね。
そこに関心をこう持ってもらえる人が増えれば人気も上が
ってもうね、ちょっとメディアのもうちょっとね、その辺は女子野球ももうちょっとピックアップして
ほしい。女の子野球やってる子多いですよね、
意外ですね。
だからこれからどんどん野球の人気の裾野が広がっていくんじゃないかな、そこがどんどん広がっていければまた野球人気自体がもっと広がってくるんじゃないかと。
これはもしかしたらそれが下に折れるかもしれないですけど、トータルで言ったら、トータルで増えればそれ人気ですよね。
そうですね、
その通りですね。そういう形で僕らの意見としては野球人気は今は、まあ一見今までの部分は落ちているように見えるけど、将来的には広がるという意見であり、一致しているように思えるんですね。で、あの今回の野球人気のテーマとしては、あの決してあの人気を落ちているということではないというふうに僕らは思っております。今回の野球人気をテーマにしたラジオ番組、あの第2回目の野球ラジオは終わりにしたいと思います。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。